小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。この番組では弱視・全盲など視力の弱い方、視野が欠けている、暗いところが見えづらい夜盲など、さまざまな見え方、見えにくさがあることをお伝えしていますが、色においても人によって見え方がさまざまなことを皆さんご存知でしょうか。今日は色覚・色弱について、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構副理事長の田中陽介さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。おはようございます。
おはようございます。まずは田中さん、カラーユニバーサルデザイン機構、どんな団体なのか教えていただけますか。
はい、カラーユニバーサルデザイン機構、通称クド、カラーユニバーサルデザインオーガニゼーションの4文字を取りまして CUD を、はい、クドって言ったりしますけれども、はい、社会を人の色覚の多様性に対応して改善していくことで、うんうん、人に優しい社会づくりを目指して2004年に設立した団体です、うん、NPO 法人です。
この色の見え方というのはみんな一緒というわけではなく、配色によって見えづらかったり色の区別ができずに困っている方というのがいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、実はその皆さんが色を見ていると同じ色を他の人も見ているわけではないんですね、はい、うんうんうん、人によっては、まあ、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれど、はい、例えば赤と緑を同じように感じたり、する人がいるということなんですね、
は
い
は
い、
なるほど、
はい、人間のその色を見る感覚、色覚と言いますけれども、はいはい、それっていうのはその我々のその眼球の奥ですね、うん、網膜上に3つのセンサー、錐体細胞って言いますけれども、はい、その、錐体細胞3種類ありまして、は
い、センサーみたいなものが3つ、
そうですね、はい、はい、それが LMS って分かれてるんですけれども、はい、その3つが、働く人と、そのうち2つしか働かない人、まあ、あるいは1つしか働かない人、はい、っていう時にですね、色の見え方がその多少違ってくると、
多少、
はい、うんうんうん、あのモノクロにいきなりモノクロに見えるっていうのではなくて、はい、ある色とある色がこう近しく見えるっていうようなことが起こってくるわけですね、
はい、それによってその色の見え方が変わってくるっていうことですね。
そうですね、その3つのセンサーのどれが機能しないかということによって、はい、まあ、これはまあ大きく分けると先天性と後天性があるんですけれども、はい、まあ、先天性の場合ですと、眼科の用語で言うと1型2型っていう言い方をしたりします。で、うん、陶器工ではそれを P 型 D 型、まあ、それは実はその血液型のように生まれ持っての、はい、その違い、うん、生まれつき何型何型っていう、あのそのイメージを持ってもらいたいという、うんうんうん、その意図がありまして、はい、P 型とか D 型、まあ、これは学名 の、はい、あのプロタノープとかデュータノープっていうそこから取ってるんですけど、
頭文字を取って、
はいはいはいはい、というの と、
P 型、はい、D 型、
はいはい、とあとはまあ T 型っていう
T 型、まあ、T の T 型、
はいはい、センサーが3つあるので、うん、まあ、どれがその機能しないかによって、PDD というタイプがまずあります。
なるほど、
はい、で後天的な 方ですね。後天的な方もやはり、まあそのどのセンサーがうまく働かないかというので、うん、やはりタイプがあると、まあ、主にその低型っていうタイプがそうですけれども、
はいはいはい、
で P 型と D 型だけを合わせても、まあ、日本人の男性 5%、 320万人ほどだっていうふうに言われてますけれども、はい、まあ、その人たちはその一般的な色の見え方とは多少違う、
うん、
はい、っていうことがもう分かっていると。
なるほど、
はい、
で今ご説明いただいた、まあ、様々な型のこうタイプがどんな風に色が、まあ、見えるのかとか、どんな風に色分けがしにくいのか、見分け方が、まあ、難しいのかというのを体験できるアプリ、色のシュミレーターを作ってくださったんですよね。
まあ、陶器工が作ったというわけではないんですが、はい、色のシュミレーターというアプリの、うん、まあ、開発に協力、
はい、
まあ、それはその、一般の方が見えている色を、うんうん、色を変換するんですね。その3つのセンサーで見る色を2つのセンサーで見た時にどういうふうに見えるんだということを再現できる、うんうん、その疑似体験できるという、
はい、
そういうアプリケーションなんですけれども、うん、まあ、それが実際にその P 型とか D 型の見え方を再現しているのかどうかという時に、まあ、検証を、うん、協力したと、そういう経緯がありますね、
はい、でその色のシミュレーターを今実際にこうかざして見てみてるんですけれども、柄の入っている例えばハンドタオル、私今見ているんですけども、このアプリを通して見るとこのタイプとか型によって見えにくい色というのが明瞭に分かりますね。ただ例えば一つのタイプだけの画面を見てみると、それがまあフルカラーで映っていますので、その色が見えにくいかどうかというのはなかなかこれ気づかないんじゃないかなと思うんですが、そのあたりいかがですか？
そうですね、そもそもが自分がそのモノクロでしか見えてないかったとすればですね、
はい、
それはさすがにその自分は人と違うんだということに、
はいはい、フルカラーとモノクロで違うなと、
はいはい、気がつけると思うんですけれども、はい、まあそうじゃないんですね。生まれつき、まあ、私もその当事者の一人ですけれども、はい、フルカラーで生きてきてるわけですね。でその全ての赤と全ての緑が同じに見えるっていうわけではないわけですね。当然これは赤だとこれは緑だと分かるものもあって、
はい、
でそうするとですね、他の人もこういう感じで見てるんだろうってこちらも思ってるわけですね。
はいはい
はいはい、
でそれは実際にこうどういう場面で例えば田中さんご自身は気づくきっかけがあったんですか？
はい、私の場合はですね、父親の運転する車に、小学校、低学年だったと思うんですけれども、
はい、
一緒に乗っていて、はい、で地図を見させられてというか、
はいはい、見ておくれみたいな、
はい、道路地図ですね、はい、でそれがその国道が赤で、はい、県道が緑なんですね、
うんうん
うん、でそれが区別がついてなかったんですね。
で会話の中で、はい、そのお父さんがおっしゃっていた国道と、
はい、
そのご自身が見えているのが
違ってたと、はい、でそれお前それ緑ってみたいなことを聞かれて、でそれで覚えていると、
はいはい、
でその後ただ、はっきりとそれが分かったのは、うん、その学校の検査ですね、
はい、
学校の色覚検査で、色覚異常ですよっていうのを分かって、
はい、
でもそれですごく自分はこう腑に落ちたという、そうだったのかっていう、
なるほど、
はい、
理由が分かった。
そうですね、はい、それまでは実は友達とその色目の言い争いを紺だとか紫だろうっていう言い争いをしてたんですね。
そうだったんですね、
はいはい、
じゃあそのこう、ね、喧嘩の理由もそこで分かったという、
はい、まさにその通りです。
そうですか、
はい、
で今お話しいただいたように田中さんご自身もこの色弱の当事者でいらっしゃるかと思うんですけれども、この色弱の症状があるとこう生活している中でこれまで困られたこととか、で困ったことはどういうふうに対応されたとか、そんなエピソードがあったら教えていただけますか？
そうですね、まあ、最近は本当に減ってきたんですけれども、
はい、
その家電製品で、
うんうん、
例えば充電器をその充電池を、
うんうん、
充電が終わると赤から緑に変わるというようなものがあるときにですね、
ランプの色が変わる、
はいはいはい、でそれが、まあ、日本製は本当に減ってきたんですけど、はい、海外のものだとまだまだあるんですね。でそうすると、充電が終わったのかどうかはわからない。
充電中は赤でもう溜まりましたよって言ったら緑に変わるような感覚のものが、
はい、
分かりづらい、田中さんは分かりづらい、
はいはい、結構国内のものは青に変わってくれるものがすごく増えたんですけれど、まだやっぱりその赤から緑に変わるものもあって、はい、でランプの色は非常にその分かりづらいですね。 あと赤と代々を使い分けてるものだとか、はい、それは分かりづらいですね。
田中さんはそれはどう対応されてるんですか。
はい、その充電のものに関しては、はい、もうそのあの正直色は見ていなくて、はい、とりあえず充電し続けると時間の限り充電すると
お家に帰って、はい、次こうね出かけるタイミングとかそこまで指しておいて、はいはい、なるほど。田中さん他には何か工夫されてることありますか。
はい、あの実はですねその赤と緑が区別がつきづらいランプ以外も、うん、はい、例えばグラフの色を折れ線グラフの色だったり円グラフの色だったりっていうのが出てきた時も、はい、使えるんですが、うんうん、一般の文房具屋さんで売ってる赤いセロハン、
はい、
みたいなものを使うとですね、はい、実はその赤いセロハンを通して色を見ると赤と緑を実は振り分けてくれるんですね。
なるほど。
赤はハレーションを起こして赤はまあ白っぽくなって、はいはい、緑はすごく暗く沈む。それを使っているたりしますね。そうするといざという時にあこれは赤なんだっていうことがわかる。
本日もお持ちですけれども、はい、あの身近にねこの持てるサイズのものをこう持っていれば、はい、さっとかざして判別にも役立てられる、
はい、
おあいいですね、
はい、あとは最近はですねアプリ、はい、
アプリ
で、はい、カメラをかざしてというか、はい、そうすると色の名前を言ってくれるものが、
はい、
例えば色彩ヘルパーっていう iPhone 向けのものがあって、iPhone のアプリで我々のやっぱり仲間が個人的に作ったアプリなんですけれども、はい、無料でダウンロード使えてで、色の名前を教えてくれる、
はい、それはぜひ皆さんにね活用していただきたいですね、
はいはい、お送りしてきました小鳩の愛。今日はカラーユニバーサルデザイン機構工藤の田中陽介さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。今日のお話を聞いてご自身の色の見え方について気になる方は工藤にぜひご相談ください。詳しくはホームページがあります。カラーユニバーサルデザイン機構 CUDO 工藤と検索してみてください。来週は実際にどんな配色にすればよいのかカラーユニバーサルデザインの実例を挙げながらご紹介します。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。